はい、ということで始まりましたオムラジスタジオです。私オムラジオ革命児青木です。そして、はい、
あ、マスクです。
はい、ということで、初めてかもしれないですね、新年一発目の、内田先生、を迎えたあのオムラジっていうのは毎年おそらくさせていただいてるんですけど、そこにマスクさんも一緒にね来ていると。
いたことありますよ。
あ、いたことがあるということで。
あれ？アジールに多分のアジールかな、違うかな、彼岸に乗ってるけど私ほとんど喋って
ここに来たの。
ここに来て、
そあったかな。
一応あの最初になんかちょっとだけ言ってその後ずっと黙ってるっていうやつありますよ。
そうですか、
うん、
という、事実誤認からあの始まった2025年ということで、新年一発目といえばこの方です。お願いします。
あ、内田達です。よろしくお願いします。
やったー、ということでありがとうございます。でも多分オムラジリスナーみんなは内田先生、ご体調どうなのかということで、僕結構聞かれるんですよ。
あ、私も聞かれる。
内田先生具合悪いみたいだけどって言って、大丈夫なのっていうのをよく聞かれるんですけど、
もう大丈夫です。あのね、自分とね見つかったのはね7月の末ぐらいに、あのこのうちの門人のね水戸岡先生という人が、はい、僕の健康を気遣う非常にあの人がいてね、先生っつってさ、とにかくあれをしましょうこれをしましょうって、大腸の検診をしようとか胃カメラ飲めとかね、いろんなこと言って、で採血もしましょうって言われて、もう最初は抵抗しちゃったのね、
はい、
めんどくさいから。だけどもう途中で一回ほら崩れてしまって、大腸検診とかやっちゃうと、もうあとはもうしょうがないから、言われるまんまに言われるまんまにやって、その時も言われるまんまに今日採血しますから、はい、採血して、そしたらね、あの腫瘍マーカーで普段あんまり見ない全身の腫瘍、肺とか肝臓とかね全部チェックしたら、膵臓に異常値があるっていうんで、ですぐにそのレポートをくれて、でそのすぐ後に昭和大学の理事会があったんで、でそこの理事会の席で主治医の先生が一緒にいらしたので、こんなのが血液検査の結果見えたんですけどって聞いたら、ギョギョッこれはって言って、ですぐにそのペットっていうその検査方法があるんだけども
、はい、
なんかね放射性同位元素を体内に入れて、でそれで見るの。あのね、がん細胞って糖分が大好きなんだって、で糖分をカーッと吸収するんで、で放射性同位元素で見ると、でそれなんかこう撮影するとね、キューッとこうがん細胞のところに吸収されていくのが見えるん でそれであの膵臓のところにがん細胞があります。で他にまあ何度か造影剤 CT とかね、超音波内視鏡とかね、いろいろ検査して、で9月に膵臓がんですっていう判定が下って、で何の自覚症状もないわけだよね、
うん、
でもまあとにかくこれからルーティン通り抗がん剤治療を始めて、その後切りますからって言って、で2ヶ月間抗がん剤治療をやって11月の末まで、で、まあ、とにかくそれが辛かったんだよね、
抗がん剤治療が、
うん、最初は何でもなかったんだけどね、結局2ヶ月間で6回やったんだけど、点滴をね、4回目ぐらいからねガクッとね毒が溜まってくるっていうかね、ものすごい辛くなってきて、毛が抜けて、
はい、
脱毛でさ、だから稽古してる時に抜けるわけだよ。
あ、
稽古してる最中に誰かのこう道着がパッと当たったりするとさ、バサッと落ちるわけ。大変だったよ。だからあのコロコロを持ってきてもらってさ、僕が動くためにあとコロコロの人たちが毛を掃除して歩くっていう格好で、で結構ね、まあ味覚障害も起きたし、手足のしびれとか出てきたし、あととにかく11月の中旬ぐらいかな、もう起きらんなくなっちゃってさ。
ああ、そうですか、
うん、もう寝たっきりで、でも稽古だけでやったんだよ、休まなかったんだよ。火木土の稽古は這うようにして道場に降りていって、で稽古してまた這うようにして戻ってきてっていう。で12月に入院して、で12月の11日ですね、だから20日前に切って、で10日間入院して、で21日に退院して、
なんか退院したその足で
温泉麻雀
に、温泉麻雀に、
嘘、
退院したその足で大体平川に飯食いに行かないって言ったら、平川がさ、ピザ食おうって言うんだよ。 膵臓の手術をしてさ、ちょっと前までおもぎとか食ってた人にさ、おじゃあピザ行こうってさ、ピザですかってさ連れて行かれて、でだなんか平川勝手に頼んだ生ハムとかさ、ローストチキンとかローストビーフとかね、ピザとか
頼んだ。平川さんって勝手に頼むんですよ。
勝手に頼む。
まあ
あとね、うん、ご本人が ICU から出ていっちゃったってい
う。そう、心臓の
手術の、そうそうそう。
あれですよね。
心筋梗塞の ICU。ICU から普通一般病棟に移って、それから退院するんだけどもさ、あいつは ICU からさ、そのまま僕と斉藤浩平さんと3人の定談の仕事があるって言うんでさ、俺はこれから仕事があるから帰んなきゃいけないんだと言ってさ、ICU から家へ帰っちゃったんだぜ。でもむしろ具合悪くてさ、立ち上がれなかったんだけどもね。
あ、なんかでもそれで、なんかその平川さんに聞いたら、いやなんかその定談に俺は参加したかったんだけど、そのなんか内談に止められてって言って、
そうだよ来るなって言うなって。
そう、それでもあの隣町カフェのすごい近くにあの平川さん住んでるじゃないですか。そ、うん、でそのなんか家でなんだっけな、オンラインで見てたから、別に行こうと思ったら行けたんだよって言ってましたよ、この前。
行ったらもう
自分でだからね、 ICU から出ると言って、あいつそういうの好きなのよ、そういうこと言ったりするのが。
あ、
普通は羽交い締めに止められるじゃない、はいはい、でそこで、ね、あの揉めたりするのを楽しもうと思ってたらさ、向こうがそこまで言うんだったら、じゃあ退院していいですって言ってさ、まさか退院していいって言われると思わなかったので、で泣く泣く退院して、だけどもうとても仕事なんかできる体調じゃないからさ、家で寝てたらし
い。そういうことだったんだ、
うん、
あ、いやねえ、さすがですね。この前、まあ、関係ないですけど、去年かな、うちのいとこと、あの内田先生と平川さんでね、あの4人であのご飯を食べさせてもらう機会があって、うん、その時になんかすごい対照的だなと思ったのが、内田先生はもうなんだか本当好きなもの食べなっていう感じで言ってくれてるんですけど、うん、平川さんがここはこれとこれがうまいから これとこれ食えみたいな。
そうなんだよ、命令するんだよ食い物を。
全然違う違う2人なんだなみたいな、その打ち合わせで平川さん、そこはね、なんか全然違う2人がずっと
割と差しずがましい人だよね、あれやこれやとね。
そう、まあ差しずがましいかどうかあれですけど、まあなんか
指図をする人だよ。
そうですね、
やっぱね、まあリーダーだからさ、
あの人はさ、全然なんか嫌な感じじゃないんですけど、うん、もちろんだけど、結構
食い物に関しては本当うるさいよね、これとこれを食え、
ね、結構そうですね、
勝手に頼んじゃうしね。カレー屋に行ったってさ、ね、ここはもうこの、ね、メニューで食うんだとかさ、そうそう、いやちょっとね、なんかちょっと抵抗仕掛けてもさ、割と押し切られちゃう。
そうなんですよね、ここはこれなんだみたいな、
あの珍味で
食いに行った時も、ね、中華もね、も
ここでこれ、ね、これを頼むってさ、
そうそう、上海焼きそばなんだっていう決め決まってる、決め打ちしてきますよね。
それが美味しい、
美味しい。
いや、あ、いいんだけどね、あの別に間違ってるわけじゃないけど、
そうなんです、美味しいんですよ、うん、
でもピザつらかったよ
ピザはやばい、
ローストチキンがつらかった。ローストチキン一皿頼むんだよ、でローストチキンは食っちゃいけないって言われてたんだよ、医者からさ。
あ、そうなんですか。
うん、あのダメなものは何ですかって聞いたら、その膵臓半分取っちゃったから膵液の分泌が悪くなってるので、脂質の消化がすごく力が落ちてるから、あの脂質の多いものは食べないようにって言われて、どんなもんですかって聞いたら、え、ローストチキンとか、あ
一番いいね、上がっちゃってるっていう、
それを頼むんだよローストチキン
ってさ、すごいっすね。
でこっちもなんつうのかな、力なくなってるからさ、いやちょっと平川それやめてくれってさ、その言えないんだよ、あの気力がないからさ、あ、ローストチキン頼まれちゃった
平川さんとしてはやっぱ退院祝いみたいなことだったんですかね。
そうそうそう、だから今日俺がってやる、
あ、
ありがたいんですけどね、もちろんね、
好きなもの食べられるだろうみたいな、
ご好意はありがたいんだけどもさ一応さね、うちらどんなものを食っちゃいけないとかってあるの、ね、ってぐらい聞いたっていいと思わない。
あとは内田先生がそんなになんか ピザが好きっていう印象もないんだけどっていう、うん、まあ、多分食べたかったんでしょうね、
いや膵臓取った直後のさ、ね、退院した、お昼に退院してさ、夕方の6時にピザ食えって言われてもさちょっときついよね。
いい話ですね。
でその後だから這うようにして、翌日22日また平川たちと一緒に、あの箱根の温泉マージャンに行って、結構きつかったよね。だからあのいつもだったら箱根湯本まで電車で行って歩いて旅館まで行ってたけどさ、ちょっとしんどいからって言うんで あの小田原駅からタクシーで連れてってもらって、でちょっと麻雀打って、あちょっとしんどいわっつってさ、もう途中で寝ちゃって、
あ
でもね翌日よみがえったの。
あすごい、
うん、10時間ぐらい寝て朝ピョンと起きて、で朝ごはんパクパク食べて、おしやるならやろうぜっつってね
早い。やった。でも内田先生前からあの何ていうんですか、自己治癒力っていうんですか、うん、が高いって、
高い、そう
しゃってますもんね、うん、
すごい高い。
あ
細胞再生力が非常に高いので、だから切った傷とかがすぐ治るっていうね。だから今回も、まあ、お腹を切ってね、膵臓を切ったわけだけど、で切ったところを縫い合わせてあるわけです、はい、そこがピタッと閉じるかどうかっていうのが入院期間の割と決める、ね、ピタッと閉じてないで膵液が漏れると、膵液ってすごい強力な消化液なんで、臓器に傷をつけちゃうから、ね、ピタッと閉じるまでは退院できませんっていう。で僕はなんか「あっ閉じちゃったみたいですね」って言ってさ「早いですね」って言われて、25日退院予定だったのが21日だから4日、
うーん
早く、
すごい、
切って10日目で退院ってね、
すごいですね、
異常に早い。
うん、ねえ、あんまり退院の予定日よりも早く退院するっていう人はあんまり聞いたことがない、
まあ、大体ちょっと多めにね言うもんではあるんですけどもね。だけどその後いても年末年始とかいてもね、もうお医者さんたちもいなくなっちゃうんでさ、本当にただ寝てるだけってことなんでね。
そうか、
まあでもよかったよ、早く退院できて、でどんどん、ね、で戻ってきて、ですぐに26日から稽古再開して、
26
日に稽古して、28日に稽古して、今日もこれから越年稽古して、
あ
もう大丈夫です。
すごい、うん、すごいですね、まあ、そんな2024年は半分ぐらいは結構
あれですよね、7月間だからね、8、9、10、11、12と5ヶ月間は闘病生活。
あなんかその闘病生活を経験しというか経て、
うん、
何か内田先生の考えが変わったとか気持ちを新たにしたとか、そういうことはあるんでしょう。
特に気持ちが変わるってことはないんだけども、まあ、みんなだってがんになってね、あの宣告されると結構みんなうつ状態になったりとか、割とこうね、あのなかなか立ち直るのが難しい、うん、メンタルが結構傷つくんだけどもさ、僕は全然なかったんで、あのあがんですかって言うんで、じゃあ、
うん、
これからがんの治療に取り組むっていう、ね、まあ、新しい経験でもあるし、抗がん剤っていうのも、ね、うん、人々から聞いてて大変辛いものであるって聞いてるからさ、どんな辛いものかちょっとね身をもって経験してみようかしらっていうのもあったし、だからあとね手術して切るとかいうことに関しても割とドキドキ、どんな感じかなと思って、ね、あのまあ特に僕の場合ってほらさ、あのね、あの昭和大学っていう医療系の学校の理事をもう長くやってて、そこの昭和大学の病院だから、普通病院ってアウェーだけどさ、俺にとってはホームなわけで、でまあね、あの知り合いの人も何回も入院してるからさ、膝の治療とか入れてこの1年間で4回入院してるんで、あのナースの人たちとかもだいたい顔見知りでさ、お帰りなさいみたいな感じなこと言われても嬉しくないんだけどさ、そういう割とホーム感のある病院で、すごくあの丁寧に治療してもらったんで、割 とか精神的なストレスっていうのは非常に少なくてね、
あ
とまあとにかく自覚症状もなかったし、ギリギリね、その抗がん剤で苦しくなった期間が 2,3 週間あるけど、それ以外はずっとこの5ヶ月間って特に苦しいってこともなくて、普通に稽古もしてたし、まあ秋冬の仕事は全部キャンセルしたけども、でもこういうインタビューとかオンラインでの対談とか ラジオの収録とかね、西さんとやってる
NBS
の縁側ラジオの収録とかっていうのは普通にやってたので、そんなに仕事もまあ原稿書きは普通にやってたしね、特にそんなに大きな変化はなくて、で割とまあだから改めてがん膵臓がんをやってメンタル強いっていうのがねよく分かった。
うーん、
やっぱりね、うつになる人多いらしい。
あそれはやっぱりなんか急に死っていうものが目の前に来るからですかね。
うん、そうですよね。あとまあ年齢もあると思うんだけどね。 40代50代ぐらいでがんとか宣告されると結構ショック大きいと
思う。そうですね、
まあもうこっちも74歳だから、ね、そろそろお迎え間近っていうさ、隠居するとかね、もうそろそろ死ぬしとかさ、あと平川なんかだってね、もうがんやってるし心筋梗塞もやってるし、周りだって一緒に温泉麻雀に行くメンバーだってみんな病気持ちだからさ、俺一人だったんだよ病気なしっていうの
はさ、
だ今回お仲間入りしたわけ でみんなやっぱりね、そういうもう病とか死とかいうことっていうのはかなりこう接近しているので、あんまりショックじゃないっていうかね、またねちょっとずつ近づいてるなっていう感じです。ソフトランディングするっていうかね、老いと死にソフトランディングするっていう、そういう年回りになったのかなっていう感じだね。
まあ、いろいろありますもんね、その体調不良なり、まあその近しい人が亡くなるとか、そういうやっぱ死っていうのが、まあ、じわじわと来ますよね。そういうもんだよな
っていう、どんどんその、まあ、大滝さんが亡くなったりとかね、はい、橋本治さん亡くなったりとか、加藤典弘さん亡くなったりとか、もう周りでも小田島さん亡くなったりとかね、もう親しくしてた兄貴がとかね、とにかく親しくしてた遊び仲間たちが次々とね、そうやって遊び仲間であったりメンターであったりっていう人たちが次々亡くなっていくとね、やっぱりそれはすごくリアルだよね。
そうですよね。いや、まあ2024年は我々にとっては、
君らはどうでした？
僕らは何でしょうか、なんかまあ僕個人のことで言うと、その仕事が、あの、まあ、内田先生ともにもご協力いただいてましたけど、その DP っていう、あの今井典さんがやってる、あのイベントとかもさせてもらったりもしましたけど、その DP での働き方っていうのもちょっと変わったりして、何本か働き口を、
いくつかやってる
わけ、はい、一つの組織に属するっていうことがなんかあんまり向いてねえなっていう。
新平君は向いてなさそうだね、はい、組織人じゃないもんね。
そうなんですよ、
本当に
そこに気づいたっていう。
ああ、なるほどね、
はい、ことはありましたね。一つは
君は自由人だからね、
どうしてもそっちが勝っちゃ う。
面白いね。俺はね組織人なのよ。ご存知かもしれない、こうやって自分でこうやって外風館なんで組織作ってたし、その前だって21年間も神戸女学院大学で、ね、
はい、
管理職とかやってたわけだからさ、あの僕は組織の中の一員である時の方がパフォーマンス上がるっていう人なんで、集団で動くのが好きだから、集団的にこう集団をエンカレッジしていってみんなのパフォーマンス上げていくっていうのがね大好きなの。
あ、なんかそういう意味で言うと僕チームは好きなんですよ、
うん、
あの例えばまあ、山岳ノートにせよ、今年、まあ、去年って今年とかややこしいんですけど、あの鴻島さんと一緒に出した本とか、2024年でいうと僕らのアメリカ論っていう本を鴻島さんとあと白岩さんっていう人と出したりとか、そういうその協調っていうのすごく楽しくやるので、なんかチームは好きっていう感じはして
る。割とそうアドホックにチームを作って、
あ、そうですね、
ね、その恒常的なチームじゃないもんね。
そうなんですよ、
君が作るのもね、
はい、あと多分規模の問題で、ある程度大きくなってしまったりして、その指示系統とかできてきちゃうと、ちょっと苦手っていうところ。
そうでしょうね、チームリーダーとかって苦手そうだもんね。
そうですね、なんかやっぱり何でしょうね、そのもう一つの選択肢っていうか、なんかその A っていう選択肢が出てきた時に、これをまあ社会的な価値観で言うと、そのマジョリティの価値観で言うとこっちに行く方がいいんでしょうけど、 A を選択した時に取りこぼされちゃうものが気になってしまい、でじゃあこっちは B かなとかっていうのも、その例えばまあマイノリティの人たちを主体とした B っていう選択肢があったとしたら、でその経済合理性的に見ると A なんだけど、その何でしょうね、社会的な価値観というかって言ったら、まあ、あと人権みたいなことで言うと B だなとかっていうのがわーっと 立ち上がってきた時に、うん、なかなかやっぱり選べないっていうところはあるんですよね、うん、からやっぱりチームリーダーっていうのも向いてないでしょうし、まあ、かといってなんか一人きりで何かやるっていうのもあんまり好きじゃないっていうんでなんか2人とか3人とか、
うん、
そんなのでチーム組んで、あとはまあプロレス的に言うと、となんだとタッグを組んでやるっていうのが、うん、だからまあうちも ルチャリブロもそうですけど、
う
ん、そうだね、このタッグパートナーがいることで自分の動き方が分かってくるみたいな、
うん、
そこはすごくあるんですけど、
うん、
でも組織人ではなかったっていう、
うん、がしみじみ分かった1年でしたっていうこと
そうですね、うん、
そうかもしれないね本当にね。
でそうですねっていうのもありましたけども、マスクさんは2024年は、
そうですね、2023年不完全な試食会で先生にもお話しさせてもらって、うん、でまあ、書いてちょっと区切りがついたっていうのもあるのか、まあ、19年ぐらいメンタル病んでるけど、
19年
もう長いんで、19年ぐらいもう病んでる
妙に具体的っていうのも数字が19、
なんか2024年元気だぞっていう感じになってきて、やっと普通に夜も寝れて朝もちゃんと起きれるようになった。
19年間夜もよく眠れなかった、
できてなかったので、なんかそれができるようになったなっていうことで、そしたらまあなんか日本の精神医療の問題が気になるぞとか、
うん、
まあ、結構その問題関心がはっきりしてきて、でまあ、そういうことを考える会を自分で作ったりとか、まあ、なんかあ元気だといろんなことができるんだなっていうことを自覚した2024年でした。
うん、そうでしたか。19年間夜もよく寝られず
朝
も、人間って強いもんだね。
あ、
それでもなんとかずっとね、
確かにな
んとか社会人として生きていけるんだもん。
どうなんでしょう、社会人だったかどうかはちょっとわからない
確かにね、
この間すごいいいことを言われたと思ってるんですけど、
うん、
なんか長い出張から帰ってきて、
うん、
でなんかいろいろこう接
し、僕がね、
うん、はいはい、接してたら、あ家は落ち着くって、社会はスムーズに回りすぎてるからとかって言われて、うんうん、あスムーズじゃない私
そうなんですよね。
なるほど。
なんかちょっと、
うん、それが私の役割なんだなと思って。
まあでもルチャリブロはそういう役割かなっていう気はするっていうか、どんどんどんどん、まあ、経済合理性とか市場原理、
うん、
一辺倒になって、あとはまあX とか SNS とかでいうと、そのインプレッション数とか、うん、その数稼げばいいっていう、でその 数稼ぐためにはどうしたらいいかっていうところから逆算して、いろんなものを発想とか考えっていうのが出てきてて、それがやっぱり何て言うんですかね、すごく市民社会的に言うと良くないというか、市民社会を破壊するものですよね。そういうまあ暴力とか、エロとか、なんかそういう人間が動物的にとか反射的に反応してしまうものによって、うん、その、まあ、社会を壊していって、ただそれが反応しちゃうっている手前で、なんかその数字が出ちゃう手前、それが民主主義だみたいに、なんか民主主義の書き換えも起こってるような、
うん、
まあ、特に兵庫県知事選とかアメリカ大統領選とかって見てみると、うん、なんかそんなような気がしてしまっている中で、やっぱりちょっととりあえずその立ち止まろうよっていう、一旦立ち止まって、まあ数字的には100と10かもしれないんだけども、その中身を見た時にどっちがまあ何でしょう、人にとって、人間にとって、まあ、社会にとっていいことなのかっていうようなことをちょっと吟味するための、なんかそういう時間とか場所とかっていうのが必要だと思ってるんで、まあ、ルチャリブロっていうのはそういうところを何でしょう、表現してるっていうか場なのかなっていう気は2024年はなんか特にしましたね。 っていう。
すごく注目されたよね、この1年間ってね、ルチャリブロって。
どうなん、注目
だってこれテレビのあれでしょ。
あ、新日本不動機、
うん、
そうですね。
こういうね、地上波テレビに君たちが出るなんてさ。
あ、それ地上波じゃないよね。
あ、 BS だっけ。
BS、
まあいいじゃん。
いや、どうなんでしょう。
こういうものに出るようになったってことはさ、まあ、やっぱそれは風向きが随分変わってるってことだと思うけどね。
ああ、どう、じゃあ先生としてはでもどうですか、その、まあ、ルチャリブロのようなものが、まあ、注目されているっていうことは、まあ、じゃあ社会はどうなってんのかとか、
うん、
そのまあ内田先生もよくおっしゃいますけど、その内田先生のところに講演の依頼とか、うん、まあ、本の執筆の依頼とかが来てるってことは、それだけまあ社会がある種
よくない、
よくないんだっていう
俺に仕事の依頼があるのはよくないってことなんて
多分ルチャリブロもそうで、
うん、
ルチャリブロが
そうだね、
はい、
まあ、でもカウンターなんじゃないかと思うんだけどね。で、あの単発じゃなくてさ、やっぱルチャリブロはあって、それとやっぱしね、あの同時多発的にさ、
うん、
非常にこう方向性が似たような運動体とか組織っていうのがさ、すごくこの 2,3 年ね、期せずして出てきたってことがあって、うん、それがなんかトレンドの変化っていうのを、まあね、ジャーナリストの人でもこういう感受性のいい人が感知してるんじゃないかな、うん、で、まあ、特にね、新平君はすごくほら説明するのが上手だからさ、あの君正直者じゃない、すごく。
そうですね、それは、
あの
そうですね、
新平君全然ほら、なんつうのかな、こう出来合い の、 あの青木新平らしい物言いみたいなものっていうのを決めといて、それをこう取材に来た人たちに同じことを繰り返すっていうことは全然しないで、
うん、
あのその都度つっかえながら喋るっていうさ、
そうですね、
うん、
それでもあの新平君ね、それはね、君多分ね、それ学者としてね培った一つの資質だと思うんだよね。あの研究者ってさ、あのごまかしちゃいけないってなるじゃない、
うんうんうん、
絶対に。そので研究者にとっての正直さっていうのはさ、よく分かんないこととかうまく説明できないとこには必ず立ち止まるっていうね、
うん、
よく説明できないことをなんかありもののセリフでバッとこう、
うん、
そこを通り過ぎちゃったりすると、うん、そこにこうね仮説の穴があったりピットボールがあったり、逆にまたすごい豊かなこうね源泉があったりするときにさ、うん、出来合いのセリフでそこをスッと流しちゃいけないっていうのって割とね、僕は長く学者やってきて一番学者として一番大事な資質は何ですかって聞かれたら正直っていうふうにさ言おうと思ってるんですよ。よく分かんないことはよく分かんないっていうし、なんか知らないけどそこで足が立ち止まったら立ち止まるし、とにかくうまく言葉にできないことはうまく言葉にできないまんまにした方が絶対に生産的なんだっていうのは学者として割とこう身に染みたことなんだけどもね、新平君もその訓練をすごく受けてきてるのでね、あの絶句したり言いよどんだりする前言撤回したりとかっていうことを厭わないんですよ、
うん、
あのそういう訓練を受けていないんだけども知的に思われたいって人ってそれ嫌うんだよね。言いよどみとか絶句とか前言撤回とか、うん、同じことの言い直しとかっていうのを嫌って、そうすると頭よく見えないからってなんだけども
、うん、
あのやっぱ研究者は頭がよく見えることよりもこうね探求することの方が大事なので、
うん、
その軸足の取り方っていうのがやっぱしあって、それあの新平君みたいな語り口、まああのね、同じような運動とか組織とやってる人たくさんいると思うんだけども、多分ね他の人にインタビューに行ったらもっと分かりやすい話とかね、うん、ある種こう公領的なこととかね政治的に正しい言葉とかっていうのが割とペロッと出ちゃうっていう人もいるかもしれないと思うんだけども、新平君はねそういうことを言う気全然ないんだよね。
そうですね、
君はね割と自分のことしか興味がない
まさにそうなんですよ。そうだから、まあだからこそ組織人で荒れないというか、
うん、
組織とかそうですね、なんでしょうね、なんか熱狂に身を任せられないみたいな。
あ、君は熱狂が嫌いだね。
そうなんですよ、うん、
熱狂が嫌いっていうのとね、あと君は査定されるのが嫌いだね。
そうですね
組織人になったらだってね 人を査定したりとか査定されたりっていうことっていうのは当然入ってくるからね、
はい、
それは君にはできないんだろうね。
そうなんですよね。
前に内田先生が選挙 の, その応援演説かなんかに行かれた時になんかこう小さい声で語りかけようとしたら聞こえませんって言われて、そうそうそうそう、大きな声でストックフレーズを言ったらわーって盛り上がるっておっしゃってて、 それがすっごい私印象に残ってて、でなんか最近戦争と社会を考える会っていうのをルチャリブロでやってるんですけど、社会運動ってなんかストックフレーズを大きな声で言ってわーって盛り上がるっていう風にどうしてもなっちゃうけど、ボソなんか声がボソボソしてる人たちがボソボソしてる前ままになんか考えれないかなって思って、今はそうね、会をやってる、
大変。それすごく目指す方向は正しいと思うけども、とっても難しいんだよね、
うん、
それ実際に凱旋やって、その僕はなるべく自分の地声で喋りたいんだけどもさ、
うん、
反応してくんないんだよ、
うん、
普段喋ってるみたいな。でアジテーションやるとうわーっと盛り上がるんだよ、うん、定型句ね、本当にストックフレーズを大きな声ではっきり言うとうわーっと盛り上がるわけでさ、でそうじゃないと確かにね、その政治運動としてはさ、もう盛り上がんないわけだよね、ボソボソ喋っててもさ、だけどこのボソボソ喋ってる声を聞き取ってもらわないと深まらないってあるじゃない、
うんうん、
でやっぱ日本のね政治状況の最大の問題っていうのはさ、未熟だってことだと思うんだよね、非常にその市民的な成熟度が低いっていうね、その運動してる人も低いし、そのね声を聞く側の一般の有権者たちも市民的成熟度が非常に低いってことがあって、それ成熟度を、ね、深めていくためにはさ、定型句を大声で言うっていうね、
うん、
あれはね本当に良くないと思うんだけどもさ、これがなかなかね、
この前ETV 特集のアメリカ市民の選択かなっていう、
うん、
トランプ大統領の就任というか、まあ、勝利が決まったの翌日とかに人々インタビューしたりとかもしてるあれがあって、まあ、その大統領選の前後を取材してて、その時にやっぱり何でしょうね、まあ、最終的にはトランプか、ハリスかみたいなところのでどっちが勝ちか負けかなんですけど、やっぱりその取材してたもう一方のところだと、その何でしょう、10人20人単位の、まあ、タウンミーティングがあって、そこに民主党支持者も共和党支持者も集まってで話し合いましょうみたいな、まあ、これがその市民社会の、まあ、なんていうんですかね、基盤というかベースにあるんだなっていうのはすごく感じましたね。アメリカ社会の、その民主主義の基盤である市民社会のって何なのかって言った時に、やっぱりそういうタウンミーティングじゃなくて、その、お互いの声がちゃんと聞こえる規模で集まりがあって、でその民主党と共和党支持者の中で分断が深まってるってなったら、その分断をまあ埋めるようなミーティングしようっていう、そういう試みっていうのが必要になってくるんだろうなと思うんですよね。でもまあ未熟っていうのは本当に そのレベルで の対話っていうのがなくなってるっていう、まあやってるところはやってるのかもしれないですけど、あんまり聞かなくって、本当に SNS、まあオールドメディア と、その SNS の、 新しいメディアの対立だとか、まあ、すぐに対立構造に落とし込まれてしまって、であなたはどっちなのってなって、でいやどっちも選べませんって言ったら、まあそれはそれで、白紙の投票も意味があるんだからみたいな、なんかようわからん議論に落とし込まれていって、どんどんどんどんなんかその政治と、まあ、生活 の、 距離がなんかできちゃうみたいな、うん、そうなってるなっていうのはすごく思いますね。
生活ね、生活の言語と、ね、で政治を語るっていうのってすごく難しいんだよね、 あの僕は市民目線とかさ消費者目線とかねそういう言葉ってあんまり好きじゃないんだよ、うん、そうなんつうのかな、まあ、左翼の人たちっていうのは市民目線とか国民目線の政治っていうんだけども、うん、それってなんつうのかな、あのなんかお金がないとか経済状態が良くないとかもっと物価が高いので下げてもらいたいとかね、なんか家賃が高いとかガソリン代が高いとかっていうようなそういうほとんど市民目線とっていうのがなんかこのお金のこと、
うん、
とにかく金が大事なんだっていうようなねむき出しのことを言う自分のなんか自己利益が侵されてるシステムが良くないせいであってすごく貧しくなってるとかそういうことに対して怒りの声を上げるっていうのがそれが市民目線っていうふうに言われてるんだけどもさそれは違うんじゃないかって気がするんだよね、うん、市民ってもうちょっと、ね、シチズンってもうちょっとパブリックなものじゃない、
うん
ね、自分の懐具合のことももちろん大事なんだけどもなんでこういうような仕組みになってるのかってどうして自分の懐具合が苦しいのかって、ねうん、世の中の、ね、仕組み政治の仕組みとか経済の仕組みとか統治機構どこら辺に問題があるのかっていうところまでそこまで考えるっていうのが本来の市民目線のはずだと思うんだけども、うん、どちらかというとなんつうのかな市民目線ってことを言う人たちってもっとエゴイスティックになれっていうね、
うん、
自分さえ良ければそれでいいっていうねそのだからそのなんつうのお国のためにっていうものの対極として、
うん、
自分さえ良ければそれでいいっていうこう二極になっていてでお国のためにっていうのが右翼で自分さえ良ければそれでいいっていうのが左翼っていうような、うん、ものすごいなんか不毛な、ね、対立になっていて、うんね、その左翼の人たちももうちょっとさシチズンっていうね時にはさ、
うん、
公共ね公共はいかにあるべきかっていうことについてそこに軸足を置くべきであってねだけど日本のねあの左翼リベラルって国益とかさ国力とかさ言葉って使いたがらないんだよね、
うんうん、
あるいは公共的な利益とかね集団全体のパフォーマンス上げるみたいな僕なんかそういう言葉遣いするんだけども左翼の人ほとんど使わないんだよね、うん、どうしてもね集団が嫌いっていうね国が嫌いとかそれはでもねその両方に軸足、ね、自分の私生活っていうね個人生活っていうところと、うん、個人生活からずっとこうねそれがだんだんつながっていってでまあ、君が今言ったタウンミーティングみたいなものを通じていってで統治機構の一番末端がそれから統治機構の上の方に行って国全体でさらに広くは国際社会とか人類とかっていうところにさ、ね、プライベートな私のところからパブリックのところに向かってさこうずっとアナログにずっと連続しているっていうねそういう感覚っていうのが僕が言いたい市民的成熟なんだよね。だけどなんつうのかなどっかに軸足を置いちゃってるっていうね、自分さえ良ければそれでいいみたいなのっていうのをなんていうのそれ批評性があるっていうふうに思ってる人がすごく多いって気がするのね。あのちょっと話してんだけどこの間の、ね、兵庫県知事選挙なんかでも立花隆みたいな人って結局自分が楽しきゃそれでいい自分さえ良ければそれでいいっていうことを提してるわけであってあれに対して共感する人が多いんだよね。あれ良くないよって言わなきゃいけないんだよね。いや君ね自分さえ良ければそれでいいってもんじゃないだろうってさ世の中ってそんなもんじゃないんだから子供じゃないんだからってもういい年なんだから君もっつってね小学生じゃないんだからさそういうバカなこと言うのやめなさいっていうふうにたしななきゃいけないんだろうけどもかなり多くの人たちが自分さえ良ければそれでいいっていう態度に批評性があるっていうかね、
うん、
思ってるっていうね。これでもねそれってもしかすると日本の左翼が持ち込んだ悪しき思考習慣かもしれないって気がするんだよね、
うん、僕やっぱり吉本孝明が、
うん、いけないんじゃないか
なんかそんな気が最近してきているというか、まあ、吉本孝明がいけないのかそれともそれを受容した糸井重里がいけないのか
それちょっと
分かんないんですけどでもやっぱりそのなんですか民主主義イコール、うん、その消費民主主義は消費者消費行動によって、
ね、吉本は確かにねあの70年代に大きくねその、
はい、
だからこんだけ豊かになったこんだけ豊かになったんだからもういいじゃないかって言うとね、うん、そのあれはちょっとねあのコムデギャルソン論争とかあったじゃない、
はい、
あれはちょっと僕はびっくりしたもん、
ね、あちょっとだからでそれをまあある種真に受けたのか分かんないまあ その延長線上に糸井重里、
まあそうだね、
がいてっていうことで、うん、糸井重里氏はなんていうんですか、日本が貧しくなっているんだけども、あの考え方をずっと変えずにいるから、ちょっとだ大丈夫かっていうか、まあどうしようもねえなと僕は思ってるっていう感じなんですけど、やっぱりちょっとそこが、そこに立ち返るっていうか、その民主主義イコール消費、
そうだね、消費って完全に個人の営みじゃない、
はい、
ね、だからその個人的な営み、まあ欲望っていうのもそうだしさ、何かが欲しい物欲っていうのも非常にプライベートな、うん、パーソナルなものだからさ、そこに軸足を立てるっていうのはさ、確かにそのね、軍国主義に対するね、一つの批判としてはさ成立するんだけども、はい、やっぱり原理主義になっちゃいけないって気がするんだよね、うん、その今のそのね、そのハッカーたち、ひろゆきとかホリエモンとかそういうね、そういう人たちっていうのも結局立ってる軸足っていうのは自分さえ良ければそれでいいって、
うんうんうん、
で自分さえ良ければそれでいいっていうのは批評性があるんだと、例えば国家とかね、そういう権力とかに対する批評性があるんだっていうふうに多分本人も信じ切ってるわけだよね、うん、だからもうエゴイスティックに振る舞えば振る舞うほど、そのね、知的な振る舞い、
うん、
あるいは倫理的な振る舞いだっていうふうに思い込んでるっていうような感じがして、それは違うと思うんだよね。あの確かにそのね、対抗軸としてね、お国のために対して嫌だ、俺は自分のために生きるんだっていうのっていうのは対抗原理としては有効性があるんだけども、バランスの問題でやっぱりね、この中のね、公共のためっていうのと個人的なことのためにっていうね、両方にきちんと軸足乗っけてね、バランスを取っていくっていうことがとっても大事だと思うんだけどもさ、バランスを取るっていう発想が極めてその見ることがまれになってきてるっていうね、
うん、なんかそのやっぱりそうですね、まあ、NHK をぶっ壊せの立花もそうだし、まあ、ホリエモンもそうなんですけど、やっぱりその消費者として正しい振る舞いって何かっていうと、やっぱりそのなんていうんですかね、欲しいものは買うっていう感じなんですよね。だからすごい動物的っていうか、
うん、
腹が減ったら食うみたいな、そういう感覚をが多分なんか支持されているし、それこそがなんか消費者として正しくて、それが民主、なんか その基盤、そこを基盤にして民主主義を立ち上げるというか、なんかたいと思っている感じはあって、うんうん、でもなんか僕はやっぱり、いや、なんでしょうね、そのやっぱり市民的成熟っていう言葉がある通り、うん、やっぱり最初は未熟で、だんだんと、まあ、経験したり勉強したり、うん、いろんなことがあることによって成熟していくっていう、で成熟した市民が増えることによって市民社会っていうのは成立するんだっていう発想なんで、うんうん、でもやっぱりその立ち話とかホリエモンはやっぱその なるべくバカがいいっていう、
う
ん、バカが増えた方がなんかいいだろうっていう発想がちょっとやばいなっていう、
うん、そうでしょうね、あの愚民が多い方がコントロールしやすい、
はい、
でその方が自分たちにとって自己利益を確保する上ではできるだけ多くの市民が愚鈍であった方がいいっていうね、それは彼らははっきり思ってるんじゃないかな。
そうですね、
うん、でだって犬猫っていうんだからさ、島高志なんかさ、自分の支持する人間のことを
そうで、だからでその、まあ、ホリエモンなんかもそうですけど、その成功してる、体制っていうか生態は独裁だみたいなことも言うわけで、そのシンガポールを成功してるその生態だっていうふうに、
シンガポールが好きなのか
言ってるんで、
でも独裁制だぜあそこは。
だその独裁制の方が経済
合理性
がっていう発想なんですよね、
うん、でもそう、経済合理性のために人間生きてるわけじゃないぜ本当に。
そうなんですよ。でもそこがなんかそこが圧倒的に通じなさがあって、うん、まあイーロン・マスクもそうだと思うんですけど、そ
う
だね、うん、いろいろな人間が関わってると経済合理性的には良くないから、無駄を省こうっていうのが、うん、人をクビにしようっていう ことにつながってくるっていう、その方がなんかまあそのトップの意向がすぐに、
うん、
あの、ま、末端まで、うん、あの通達できるんだからいいでしょっていう発想がなんかやっぱ真逆だよなっていう、
あのなんていうのか、歴史的な視点がないっていうかね、あの長いタイムスパンで考えない、短期的に見た場合っていうのは、うん、賢い人がトップにいて、で組織全部ねトップダウンで完全にコントロールされてるっていう、非常に効率的だし、あのねすごく生産性も高いのかもしれないんだけどもさ、うん、あのトップダウンの組織ってさ、トップに必ず賢い人が来るっていうプロモーションシステムっていうのは入ってないんだよね、
うん、
だたまたまある時点においてトップが賢かったっていうことは偶然あると思うんだけどもさ、この人がどっかでボケてしまうとかね、まあ、あとまあ、ね、その年を取ってあの、ね、いなくなってしまうとか死んじゃったりした後に、その後継者が必ずねあの賢い人が来るような仕組みってトップダウンってできてないんだよね。トップダウンってあのイエスマンをあの重用するっていう仕組みなんで、イエスマンって要するに思考停止した人らしいだからさ、だから全ての独裁性っていう大体あの、ね、後継者指名に失敗して瓦解していくっていうのって、ね、歴史が証明してるわけであってさ、みんな失敗するのよ。なんでかっていうと、ね、トップダウンの仕組みっていうのはトップに賢い人があのキャリア形成していくようなサブシステムっていうのが入ってないのよ。あの上の言うことを聞く人たちしかいない、あの上に向かってそれは違いますよってあって、当たり前だけど賢い人っていうのはさ、上に向かって還元する人っていうかね、いやこれ組織全体のミッションを考えた場合に、ね、あなたの今出した今度のオーダーが間違ってますよってことを言う人が賢い人なわけであって、そういう人を登用できる仕組みじゃないとあの、ね、独裁性を継続できないんだけども、あ俺この間さあのマクツっていう本の書評を書いたのね、
あ渡辺さんの本だ、はい、
一大帝国のさ、
あ
でその、田中英、ね、寿英寿っていう人が、まあ、一大帝国の帝王だったんだけどさ、あの割と批判的にもちろん書いてある本なんだけどもさ、批判しようとしてもなかなか批判しきれないとこがあってさ、いいやつなんだよ田中君ってね、なかなかあのであれぐらいさ、ね、16学部86学科あって7万人も学生がいて、でまあね、教職員とか入れると多分10万人ぐらいの規模、あと中高とか付属校とか入れるともうとんでもない数になるようなさ巨大組織の場合っていうのはさ、独裁者しかコントロールできないんだよね、どっともじゃなくて民主的な運営なんか不可能なわけであって、で結局田中さんっていう人もね、その昔の古田会長もそうなんだけどもさ、独裁者なんだよ。で独裁者になる過程っていうのはやっぱりみんなからこう押されていくわけね、あの人はものの分かった人やと、人の話をよく聞いてくれるとかね、何頼んでもあの、うん、まあ、分かった分かった、私がよくしとくからっつって、でどんどんどんどん周りにシンパを作っていって、うん、彼らに押されてその理事長になって権限を振るんだけどもさ、没落が早いんだよね。このトップに行くまではいい人なんだけどもさ、トップに立っちゃうと、今度は自分がトップに立っちゃうと周りに来るのっていうのは全部イエスマンなんだよ。このイエスマンたちっていうのはあの田中自身はみんなに好かれようとかね、あの日大に対する忠誠心とかさ、とにかくあとね、あと頼まれたことを嫌とは言わないとかっていう、そういういい人っていうのをさやるんだけども、イエスマンたち周りにこうやってきたさ、あの理事たちとかね、こういう連中っていうのはさ全くそういう気がないんだよね。
うん、
もうあの田中の虎の意を借りて私腹を肥やすっていう、
うん、
あと威張るっていうことにしか興味がないわけであって、あの日大をもっといい学校にしようとかね、あのね、周りの人から好かれようとかさいう気持ち全くないわけで、でこういう人たちが周りに寄ってくるのをさ、独裁者はさ止めらんないんだよ。自分に媚びたり甘えたりしてくる人間に関して、それをきちんとあの人間を評価するってことはね、どうしてもできない。可愛いらしいんだよ。それ昔うちの兄貴が言ってたんだけど、もうずいぶん前だけどね、兄貴が会社経営してる頃にね、部下にすごく仕事ができるけれども割と平然とね、社長それは間違ってますよっていうやつと、で仕事はできないんだけども、社長俺はどこまでもついてきますっていうのと、両方いるとするとこっちのが可愛いんだっていう、でこっちのが可愛いんだけどこっちを登用しちゃうと会社先がない。でこのね、生意気だけ立てつくやつだけど仕事ができるっていうやつを、これを登用していくっていうことをしないと会社は持たないんだけども、これがね大変に難しいんだ、心理的にね非常に難しいって言ってた。うちの兄貴ぐらい賢い人でも分かるんだよね、 こいつの方が仕事ができないと。だからね、組織のことを考えていったらこちらの方を登用すべきなんだけども、こっちの方が可愛いっていう、どうしても可愛いっていう、その感情は抑制できないっていうのがあって、だから独裁システム、今話戻すけどもさ、独裁的なシステムっていうのが結局失敗してる理由っていうのは、独裁者の周りに集まってくるのっていうのは全部ろくでもないやつなんだよ、これはね。独裁者自身は結構まあちゃんとした人の場合、独裁者の地位にたどり着くまではね、でも周りにやってくるやつらは全部ろくでもないやつらであって、彼らはそれを利用することしか考えてないんだけども、でも甘えてくるんだよ、甘えてこびてくるわけで、甘えてこびてくる人間に対して人間っていうのはどうしてもね、それが可愛くてしょうがなくて、そこのなんか人間の弱さっていうのがね、今度そのマクツを読んで思ったんだけどもさ、あ、この弱さっていうのがね、結局独裁性っていうのを滅ぼしていくんだなって、ね、でこれなかなか克服できる人がいないんだよね。
そうです
よね。俺だってまあ小さい組織だけどもさ、はいね、200人ぐらいの外部官、やっぱりさね、そのこう組織人としてはいまいちかもしれないけども、ね、先生どこまでもついてきますっていう方が可愛いっていうの
があるそりゃそうですよね。だし なんて言うんでしょうね、なんかその組織の維持が最優先されて、その中になんて言うんですか、そういう人がいなくなってしまったら意味ない
そうだね
っていう気もするじゃないですか、だからそのある種仕事をする能力っていうだけで判断していってしまうと、それはそれでなんかその組織のカルチャーであったり味であったり、なんか人間のためにこの組織はあったんじゃないのみたいな、そういうね、なんか人間不在みたいなことになってちゃう気もするっていう。
でもやっぱしこういうものっていうのはさ、俺が個人のものじゃないわけで、俺は外風館ってこういう道場であってもらいたいって思ってるんだけども、ここに来てここでもう何十年もここで稽古して、で自分の人生をここにかけてるって人たちにとってはまた僕とは違う見方があって、ここには 僕が知ってるのとはね、僕にはこうね預かり知らない思いもよらないような、ここにその自分のミッションを見出してるとかいう人もいるわけであって、自分のものの見方をこう全面化するってことはやっぱり抑制しなきゃいけないわけであって、だあのね、牛田先生、外風館ってのはこうじゃなくてこうあるべきだと思いますって言われたら、なるほどねっていうのがあって、でもそれをやっぱり取り入れていかないとね、そのなんつうのかな、僕のやりたいようにやっていて、あと僕のエピゴーネンっていうかね、あのコピーみたいな人たち、ね、その縮小再生産コピーみたいな人たちをそのまま育てていっても、組織はだんだんだんだんと縮んでいくだけであって、これがもっとね多様に展開していって、ね、もう豊かな、ね、運動体になるためには、自分がやろうとしていることとは違うことをここに託すっていう人の言葉にも耳を傾けなきゃいけないと思ってね、なかなか面白いの。だからそれやっぱし見てると、あのいろんな人がいて、やっぱそれぞれみんな思いが違うわけですよね。でもそれをこうなるべく耳を傾けて、あ、そういうふうに考えてらっしゃるんですね、でも中にはとにかく先生の言う通りにやるだけですっていう人もいるし、まあいろいろねっていう、
まあ、そうですよね。それもバランスかなっていう気
は、バランスかなっていう感じ
しますよね、
やっぱりね、組織に対する忠誠心とかね、あの指導者に対する忠誠心というのはやっぱりすごく大事、組織をバインドするようになると、とっても大事な要素なんだけども、それだけでは組織は縮小再生産になっちゃうっていうね。
確かに、なかなか難しいですね。
歓喜君の専門かな、
この辺は組織論、いや、そんな、あ、もうすぐ1時間、
はい、
あのそのバランスの話なんですけど、なんかそのあのそれでもなぜトランプは支持されるのか、相田博次さんの、もうこれも渡辺さん編集された本ですけど、
本当に次々と面白い、
いや面白いですよね。でそのあの本もめちゃくちゃ面白くて、そのトランプが支持される、背景には まあ、アメリカの保守思想があるんだっていう発想 で、うん、でそれが南北戦争まで遡ることができて、うん、
もっとだよ建国まで遡
る、あ建国まで、うん、でまあそのでも保守思想は常に負け続けてきたっていうことを書いてあったと思うんですよ、うんうん、でまあ特にその南北戦争の時にそのまあ南軍の思想っていうのがあって、でそれがまあ北軍の工業化をベースにした自由で、その自由民主主義っていうその、 あの思想に、まあ、敗北して、でもこっち の、 あの南軍 の、まあ、あの奴隷制を維持してたような、でその奴隷制というか、まあ、身分制みたいなのがあった方が人間にとって人間社会の秩序の維持にとってはいいんだというふうな流れもあって、でその流れがまあずっとあって、まあ、でトランプ支持者の背景にはこの南軍の流れもあったんじゃないかみたいなことがあって、うん、でまあ僕はその身分制を支持しているわけでは全然ないんですけど、ただその例えばまあ村に住んでたりすると、なんかその村の自然環境があって、でそこに人間が、まあ、ある種住まわせてもらってて、でその人間がそういう自然環境の中で住むためには一人では絶対住めなくて、やっぱり地域の共同体とかがあって、共同体があるからこそそこに住めるみたいな感覚ってすごくよくわかるんですよね、うん、でその中でやっぱりまあ向いてる仕事向いてない仕事とか、男性が向いてる仕事とか女性の方が向いてる仕事みたいなところがどうしても出てくると、そうするとまあ、それが一種の何でしょうね、まあ、僕は家父長制はすごく嫌いなんですけど、一種のその、まあ、身分制のような形になるというのも、なんかあ だからその前近代社会ってこういう形だったんだなっていうのも分かる気がするんですけど、一方でやっぱりそのでも僕が、まあ、頭で考えるのはやっぱり人権、まあ全員平等で人権がやっぱり、が保障されない社会っていうのは絶対嫌だなということを思ってて、だそのなんか保守思想、まあ、内田先生もその権藤政教の、
うん、
本も書かれてまだ出版されてない、
もうそうです、ね、今最高ゲラを見てるところなんで、
じゃあ
年明けすぐです
よね、はい、2025年すぐには出版されると思うんですけど、そういう保守的な思想と、
うん、
まあ、その人権っていう思想の折り合いがなんか悪い気がするんですけど、
うん、
これはどういうふうに折り合いをつけていったらいいんでしょうかっていうのをちょっとお聞きしたいなと。
自由と平等っていうね、
はい、
まあ、まあアメリカの場合が一番わかりやすいんだけどもさ、統治理念、2つの対立する統治理念があって、自由と平等っていうのがあって、全ての個人は自由であると、
うんうん、
自分の、ね、生命や、ね、財産や幸福追求の自由があって、でみんなが自由に生きていった場合、必ずそこに格差ができるわけだよね。能力の高い人はどんどん自分の自由を追求していって権力を得て、ね、で富裕の身になっていくけども、能力の低い人たちっていうのは自由競争した挙句に、まあね、社会の下層の方に吹き溜まっていって、いろんなね、人権にも預かれなくなってくると。だ自由と人権って必ずしもつながらないわけで、
うん、
そうするとどっかで平等っていうのを、でつまり、ね、止める人、権力を持ってる人の権力を抑制して、止める人の財布懐の中からお金を取り出していって、で分配していくっていうね、これは公権力が、ね、協力的に介入していって、自由を制約しないと平等って達成できないわけであって、うん、自由と平等って自由平等博愛って言うけどもさ、これ本当に本来は両立しえない概念なわけだよね。だこれをバランス取っていくととっても難しいわけであって、で人権っていうのはさ、明らかに平等、ね、公権力が市民たちの自由な活動に関与していって、介入していって、それを抑制していって、でいくつか分配していくことによってしか、人権っていうのはね、その能力が高くて自由が高くて大きな権力を持っている人間と、そこまでの権力を持てない人の間に格差が発生するわけであって、これを補填していくのが人権思想なわけだよね。 だから問題はそのこれをやる貢献力っていうのがどういう形態のものが望ましいのかっていう。であの国っていう形態の場合だったらね、それはまあ民主主義の政府っていうのが多分貢献力としては一番望ましいんだろうけども、でもね、僕らみたいなこう日常生活営んでるところ全てに貢献力が介入してくるわけにいかないわけであって、うん、例えば外風館みたいな、ね、200人300人っていう規模のこういう道場の中で、その中で人権っていうものを配慮しようとすると、例えば、ね、うちの道場を下見ると分かるけどもさ、女子更衣室と男子更衣室、女子更衣室が大きさが2倍あるっていうさ、あのそれはあの僕の配慮なわけだよね、うん、僕の女性の人権に対する配慮なんだけどもさ、これって拡張性なんだよね。
お
俺が決めてるわけ。
あ
こう民主主義的な議論も何もなしにね、
ああ
女子更衣室は2倍にするとなんでですかって言うから、いやだって女の人たちの方がいろいろと試作手間取ったりするし、ね、でまあ、場所も広く取んなきゃいけないから、男なんかそこら辺で着替えたっていいんだよってさ、こう雑なことを言ったりするんだけどね、うん、その僕はね親切な拡張性って言ってるんだけども、
うんうん、
そのね、平等の達成のためには自由を抑制して、で貢献力が、ね、そのこちらの方のものをこちらに分配していくっていうことをしなきゃいけないんで、でそれと同じことがね、いろんなレイヤーでいろんな規模で行われなくちゃいけないと思って、
うん、
例えばその、ね、こういう外風館ぐらいの規模 の, あの組織の場合だったら、そこの上にいる人っていうのが親切な家父長っていうね、親切な家父長っていうのはその組織の中の、ね、一番自由で一番こう、ね、活動性があって、で実際に力もあって豊かな人たちから、君の持ってるものをちょっとこっち回してっていう感じで、彼らほど自由でもないし競争力もないし、ね、力もない人たちのために少し回してあげて再分配していくっていうね、この再分配っていうのってのは基本的にはあの権力的な介入なんだよね。
うん、
でこの権力的な介入を民主主義でやった場合っていうと、民主主義ってそのね一番声のでかいやつが結局勝つわけで、そうすると民主主義社会だとさ、競争で勝ってる人間が一番声がでかいんだよね。
うん、
自由で実際にね自由を享受していって、で競争に勝ち残っていって権力も富もね、その社会的なチームを持ってる人間っていうのが一番声がでかいわけで、そうすると民主主義社会っていうのは勝ち組の声ばかりが反映されることになるわけであって、どっかで、ね、あのお前らの声のでかいのは分かったけどもちょっと黙ってろと、でこっちの方の人たちにもいろいろ大変なんだからこっちの方にちょっと、ね、ケアしなきゃいけないんじゃないのっていうのってのは、あのケアしなきゃいけないんじゃないのっていう人っていうのはさ家父長なんだよ。で実際に実行力があるのはね、だからそのね家父長制っていうのをね全否定するってことはできないのよ。
うん、
僕はそう思ってて、あのね、親切な家父長制っていうのをねそう戦う家父長、親切な家父長っていうのがね、これはあの決してねあの悪いもんじゃないと思ってるんだよね。
うん、どうですかいきなり話を振ると、
なんか、うん、なるほどって思いました。そのケアしなければいけないっていうのが家父長っていうのは、ケアされるべき者同士は、まあ、悪くすれば弱い者がさらに弱い者を、
うん、
あいいんだけどね、うん、あの弱い人弱者を支援するのは弱者っていうのは本当にあるわけであって、うん、だからそれは本当に、ね、そこでだって数が集まればそこそこの力はあるんだけども、でもせっかくねある程度の仕組みがあるんだったら、その中でそのね運動体の中で一番力を持ってる人っていうのが、やっぱり一番弱い人の気遣いをするっていうこと、それを義務としてね、倫理的な義務としてね、トップにいる人間は一番弱い人を気遣うべきっていうね、これをルールにしていくっていうことってとっても大事だと思うんだよね。
なんか山登りでそういうの聞いたことあるというか、うんうん、リーダーは一番遅い人に合わせてそのペース組まないといけないみたいな、
ね、そうだよね。山登りはサブリーダーが一番先頭に行って、リーダーが一番最後、
あ
逆だったかな、とにかくサブリーダーかリーダーかどっちかが一番最後に、一番足が遅い人の基準にしていくって、いや絶対足が遅い人を罵ったりとかね、そのしてはいけない、
うん、
煽ってはいけない、うん、この人を基準にして登っていくって、それがね一番組織としては健全だと思うんだよね、
うん、親切な 家父長。
そう、
まあ、それがある種の貢献力的に
貢献力機能するみたいな。なんだかんだ言いながらやっぱし家父長制、
うん、
で大統領だってさ家父長だしね、総理大臣だって結局家父長的なモデルなわけだからさ、
うん、
でその人たちがいかに親切でこうフェアでいかに親切でいかに想像力があるかっていう、
うんうん、
その資質を僕らは求めていくってことでさ、ある程度家父長的な存在で、ね、そういう機構であるってことはさ止めることできないと思うんだよ。でそうじゃないと力を持ってる人間のを抑制したり、ね、とね、豊かな人間に税金をかけて税金を取ったりってことできませんからね、うん、
そうか。だから僕はもしかしたら家父長制が嫌なんじゃなくてその権威主義みたいなのが嫌なのかな、わかりませんけど。
家父長制って言葉だからすごくね、もうあのネガティブな言葉として一人歩きしちゃってるんだけども、親切なをくっつけるとちょっと変わる気がするんだよね、
はい、面白いですね。ちょっとじゃあ僕も2025年は親切な家父長制について
ちょっとそう一つ の課題として、
そうですね、
こういう考え方、僕は そういう思想の人なんだけどもさ、
親切な独裁はどうですか。
いや独裁ってのはちょっとやっぱ
言い過ぎちょっと違うんですね、
うん、
そうか。
家父長制ってやっぱしお家でお父さんだからさ、お家っていう空間があって、お父さんってやっぱりね、みんなの、ね、みんなとつながっているっていうさ、感情的につながっているっていうのがあって、でまあね、で特に自分が先に死んじゃうわけで、あと自分が、ね、亡くなった後は自分のこの、ね、仕事を引き継いでねっていう、引き継いでねってもらう人たちをケアしてるわけだからさ、独裁者とはちょっと違うと思うんだよね。
なんかまあちょっともうあの時間なんですけど、大体こういうイメージみたいなのありますか。僕今イメージしたのはあのクッキングパパだったんですけど、ちょっと違いますか。
僕クッキングパパって漫画はよく知らない。
あ、そうですか、
うん、
お父さんが、
うん、
あの料理してお母さんが働いてるんだね。
あ、
お母さんが編集者かなんかで働いてて、お父さんが、お父さんも働いてるのかな、ちょっと私のやつだけど、でもなんかそういう、
僕も主婦を長くやってたから、
はい、
あの子供と12年間父子家庭だったので、父子家庭のお父さんってお母さんなんだよね。
あ、
事実上やってることは本当に、ね、あの家事労働がほとんどなわけだからさ、家事労働をやっているお父さんやってる時に親切な家父長っていうのがさ、
あ、
やっぱりすごくピタッときた。あのやっぱりあの震災とかあったからさ、はい、どんなことがあっても子供を守んなきゃいけないっていうのはあるけども、うん、やることっていうのはご飯食べさせてあげたりとかさ、なんか、ね、洗濯したりアイロンかけたりっていうさ、コツコツとした子供に対する気遣いってことなんだけどさ、でも、ね、あの日本の場合って父と母で分業しちゃってるけどもさ、分業しない方がいいんじゃないかなって、
あ、
とってもしてるんですよね。
確かに、
うん、お父さんがお母さんの仕事をたくさんやって、お母さんがお父さんの仕事もやって、で両方とも、ね、親切な家父長っていうのが、そしたら子供も随分生きやすいんじゃないかなっていうね。
そうか、ちょっとじゃあ2025年は親切な
家父
長、親切な家父長っていう本を書く予定がもしかしたらありますか。ないない、 まだないですか。
あります
ね、でも分かんないですね、これ聞いてもしかしたら編集者の安藤さんあたりが親切な家父長で、家父長制でってそうか、はい、そんなことで、
はい、
2025年もあの内田先生もくれぐれも、
はい、
あのお体には、
え、
はい、
あのゆっくりとぼちぼちと、はい、
よろしくお願いしま す、はい、ちょ我々ももし、タイミングが合えば久しぶりにルチャリブロの方にも、
あ、そうですね、
コロナ前に来ていただいて、
ずっともう5年ぐらい行ってないんじゃないかな。
そうですよね、
ずいぶん変わった。
そうだ、で平川さんもなんか行きたいねというふうに言ってくれて、
平川連れて行くよ。
あ、ありがとうございます、
うん、
ね、
平川と2人で喋ってるとうるさいよ
山崎さん、そうだね、そうだね、山崎さんも来てくれるっていう
話。うるさいよ、それ3人たまった
えらいことにな
っちゃうよ。
いやでもぜひ、まあ、そういうタイミングが合えば、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで、なんかマスクさん言い残したことありますか。
大丈夫です。
ないですか。
よろしくお願い 願いします。2025年
もどうぞ。え、はい、僕狙うとか2025年は合気道入門50周年なんです。
わあすごい。
1975年の12月に入門してるのでね、来年の12月にね、
あら
50年。
おめでとうございます。
50年ってなかなかね、一つこと50年やるのってね、
いやそうですよね、
珍しいよね、
すごいですよね。オムラジは、11周年目に、
そう
10年、
ついに10年ですか。
やってルチャリブロも
9年
ですね、うん、なので
来年で9年、10年、
来年で
丸9年ですね、
うん、
なので10年目かな、
うん、
来年とか2025年で
2025年
はいって感じなので、はい、いつもありがとうございます。
いいえ、これからも頑張ってください。応援い
ただいて、はい、ということで、では2025年最初のオムライスラジオでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。